国連とガザでのジェノサイド、制度的信頼性を回復するための法的道筋。2025年末までにガザで進行中のジェノサイドは21世紀を定義する最も破壊的な危機として位置づけられている。イスラエルの軍事作戦の持続的かつ体系的な性質、民間インフラの破壊、食料、水、医療の剥奪、市民の大量殺戮を特徴とするは国際法秩序における深い反省を呼び起こしている。1. ガザでのジェノサイドを認定する国と組織。国家、政府間組織、国連メカニズム、市民社会組織を含む拡大する国際的コンセンサスがイスラエルのガザでの行動をジェノサイドとして、ジェノサイドの防止及び処罰に関する条約、1948年に従って認識している。この枠組みは単なる周知的非難ではなく、条約上の義務、司法手続き、権威ある調査結果に基づく法的分類を反映している。以下のリストは、イスラエルのガザでの行動をジェノサイドと公式に命名した、またはこの文脈で、ジェノサイド条約を適用した国家、政府間組織、機関を特定する。南アフリカ国際司法裁判所にジェノサイド条約の適用、南アフリカ対イスラエル事件をジェノサイド容疑で提起、2023年12月29日、ICJ は暫定措置段階でジェノサイド容疑をもっともらしいと判断、2024年1月26日。トルコ、ターキージャ、南アフリカのジェノサイド事件を支持して ICJ に公式介入、2024年8月7日。ブラジル、ルラ大統領がイスラエルのガザでの行動を繰り返し、ジェノサイドと呼称、2024年2月18日26日2025年6月8日。コロンビア、グスタボ・ペトロ大統領がイスラエルのキャンペーンを公にジェノサイドと命名、2024年5月1日2025年8月30日国連総会演説2025年9月23日。サウジアラビア、ムハンマド・ビン・サルマン皇太子がイスラエルのキャンペーンをジェノサイドと表現、2024年11月11日。パキスタン、記者会見及び外務省声明が繰り返し、ガザでのジェノサイドを言及。マレーシア、外務省声明が、イスラエルの行動を明確に、ジェノサイドと、記述、2025年の複数声明。インドネシア、外務省声明が、イスラエルのガザでの行動を非難する際に、ジェノサイド語彙を、使用。2024年8月。ホンジュラス、政府が、ジェノサイドと呼ぶ者を非難し、大使を、召喚、2023年10月。ボリビア、ICJ のジェノサイド事件を支持する介入声明を、提出公式資料が問題を、ジェノサイド条約の観点から、枠組み、2024年10月。イスラム協力機構、OIC、ガザへの攻撃を、大量ジェノサイドと、呼称、2023年12月、その後、国連のジェノサイド調査結果を歓迎、2025年9月。湾岸協力理事会、GCC、サミット声明が、ガザでのイスラエル犯罪を、ジェノサイド及び民族浄化のアジェンダの一部と、非難、2024年12月1日。国連独立国際調査委員会、COI、イスラエルが、ガザでジェノサイドを犯したと判断。報告書2025年9月16日公表。国連イスラエル観光特別委員会、イスラエルのガザでの戦闘方法が、ジェノサイドの特徴と、一致と、判断、2024年11月14日。国際ジェノサイド学者協会、イアグス、会員決議、2025年8月31日が、イスラエルのガザでの行動が、法的ジェノサイド定義を満たすと述べ、広く報道。アムネスティ・インターナショナル2025年の複数声明がイスラエルがガザでジェノサイドを犯していると主張、飢餓を破壊方法として使用を含む。ヒューマン・ライツ・ウォッチ HRW 179ページの報告書2024年12月19日がジェノサイド行為及び破壊、人道に対する罪を意図的な剥奪政策に関連して発見。エクレ欧州憲法、人権センター、公式法的立場、 2024年12月10日がイスラエルがガザでジェノサイドを犯していると述べ、 B セラム、イスラエル人権団体、2025年報告書、我々のジェノサイドがイスラエルがガザでジェノサイドを犯していると判断。イスラエル人権医師団フリー、2025年報告書でイスラエルがジェノサイドを犯していると判断。アムネスティの要約による。フィー、国際人権連盟、イスラエルの行動を繰り返しジェノサイドと記述し、国家に条約に従って行動するよう要請。ドーン、アラブ世界のための民主主義今組織声明がガザでの継続的ジェノサイドを繰り返し言及。アルハク、イスラエルの行動を明確にジェノサイドとして枠組みする記録及び擁護 ICJ 命令を引用。ユーロメッド人権監視、多数の出版物がイスラエルのキャンペーンを明確にジェノサイドと定義 HRW 文書下で引用。メディコインターナショナル、ガザでのジェノサイド枠組みを扱う擁護及び分析、2025年の特徴及びインタビュー。このコンセンサスの前例のない範囲、グローバル南と北のプレイヤーを含み、国家、機関、学術の境界を超える、は、責任と予防の国際的理解における変化を示す。戦後時代で、初めて、複数の主権国家が、ジェノサイド条約を、活動的かつ継続的なジェノサイドに対して適用し、国際司法裁判所で、手続き上の大きな進展を伴う。2. 国連のジェノサイド防止義務。国家、政府間組織、国連メカニズムの累積的発見、イスラエルのガザでの継続的キャンペーンがジェノサイドを構成する、は、単なる道徳的懸念ではなく、信頼できるかつ緊急の法的リスクを提起し、国連のジェノサイド防止の集団的責任を活性化する。国連憲章の第1条、第2条、2、第24条に従い、安全保障理事会は、法的義務を負い、国際の平和及び安全を維持し、国際法の基本原則の尊重を確保するための迅速かつ効果的な措置を取る。ジェノサイド条約は、ジェノサイドの防止及び処罰のためのエルゴ・オムネス義務を課し、拘束力のあるジャスカ・ガンズ規範を反映する。ジェノサイドの防止及び処罰に関する条約、1948年。大愛条、締約国は、ジェノサイドが、国際法上の犯罪であり、これを防止し処罰することを約束する。ボスニア・ヘルツェゴビナ対セルビア・モンテネグロ、2007年において、国際司法裁判所は、ジェノサイド防止義務が、国家が知るか、通常知るべきであった時点で深刻なリスクが存在すると判断した。ICJ、ボスニア対セルビア、判決、2007年2月26日。国家の防止義務及び対応する行動義務は、国家が知るか、通常知るべきであった時点で、ジェノサイドが犯される深刻なリスクが存在する時点で、生じる。したがって、信頼できるジェノサイドの証拠、ICJ の暫定措置、国連調査メカニズム、多数の国家及び人権組織の調査結果によって、確立された、が生じた場合、理事会、特に常任理事国は、これを防止するための行動を法的義務として負う。憲章、第24条、1、に基づく国際の平和及び安全維持の主要責任、及びすべての加盟国に代わって、集団的に行動する独自の能力を考慮すると、この義務は、特に強く理事会に適用される。信頼できる機関、ICJ 自体を含む、が、最もらしいジェノサイドのリスクを確立した場合、理事会はこれを防止するための行動を法的義務として負う。3. 拒否権の悪用と米国の役割。ジェノサイドの防止及び処罰に関する条約、1948年及び国連憲章から生じる圧倒的な事実記録及び拘束力のある法的義務にもかかわらず、米国は国際司法裁判所が最もらしいジェノサイドと呼んだものを停止するための安全保障理事会の行動を繰り返し阻止した。2023年10月以降、ワシントンは少なくとも7回拒否権を行使し、停戦の実施、人道的アクセスの容易化、または国際人道法の遵守を求める決議案を阻止した。これらの決議はそれぞれ事務総長、人道問題調整事務所、OCHA、国連パレスチナ難民救済事業機関、アンルワの緊急要請、 及び独立調査メカニズムの調査結果を反映していたが、一人の常任理事国の単独反対によって無効化された。最初の拒否権は2023年10月に行使され、イスラエルのガザへの初期爆撃及び市民の大量死傷の開始後の即時、人道的停戦を求める決議を阻止した。以降の拒否権、2023年12月、2024年2月、2024年4月、2024年7月、2024年12月、2025年3月は一貫した意図的なパターンを示す。理事会が憲章に定められた国際の平和及び安全維持の責任に従って行動するたびに、米国は拒否権を行使してイスラエルを責任から保護し、市民の生命を守るための集団的措置を防止した。4、憲章の解釈、ウィーン条約の枠組み。憲章は一貫性のある統合された法的枠組みを構成し、すべての規定が同等の規範的地位を持ち、相互に調和して読まれる。規定間に内部階層はない、むしろそれぞれを文脈、体系的、目的論的に、すなわち憲章の一般目的及び原則として第1条及び第2条に表現された理解する。 ICJ 及び国連自身の法的機関によって繰り返し確認されたこの体系的解釈は、憲章が国際ガバナンスの単一かつ不可分の手段として機能することを保障し、孤立した権限または特権の集合ではなくする。ウィーン条約法条約1969年の解釈枠組みは国連憲章に完全に適用される。憲章が条約に先立つが、その中に高度化された解釈原則はすでに憲章の起草時に国際慣習法として確立されており、以降 ICJ の判例で確認されている。したがって憲章は善意で目的及び目標に照らして一貫性のある統合された全体として解釈される。ウィーン条約法条約1969年、第26条パクタスントサバンダ、有効なすべての条約は当事国を拘束し善意で履行されなければならない。第31条1、条約は善意でその用語に与えられる通常の意味に従い、文脈及び条約の目的及び目標に照らして解釈される。第31条3c、考慮される当事国間の関係に適用される関連する国際法のあらゆる規則。したがって安全保障理事会に与えられた権限、拒否権を含むは、憲章の目的及び目標と矛盾する方法で解釈または適用することはできない。5、拒否権の法的限界。国連憲章の第27条3が安全保障理事会の常任理事国に拒否権を与えるが、この権限は絶対的ではない。それを厳格に憲章の目的及び原則第1条及び第24条及び善意第2条2に従って行使しなければならない。国際の平和及び安全維持の主要責任を負う機関として安全保障理事会は、これらの義務に従ってその機能を遂行する法的義務を負う。第24条1に従い、安全保障理事会はすべての国連加盟国に代わってその権限を行使する。この代表的な任務は、すべてのメンバー特に拒否権を持つ常任理事国に善意で行動し、憲章の基本目的に従う信託義務を課す。第1条第2条2第24条2と合わせて読むと、第24条1は拒否権が国際の平和及び安全維持の理事会の集団的責任を挫折させるために合法的に使用できないという原則を支持する。憲章はまた第27条3を通じて拒否権に明確な手続き的制限を課し、紛争の当事者は第6章及び第52条第3項の下での決定における投票を控えなければならないと規定する。この規定は理事会の意思決定における公平性の基本原則を体現する。常任理事国が武力紛争の当事者に重大な軍事、金融、またはロジスティクス支援を提供する場合、そのメンバーは合理的に紛争の当事者とみなされ、従って投票を控える法的義務を負う。 国連憲章第1条1、国際の平和及び安全を維持し、そのために平和に対する脅威の防止及び除去、侵略行為または平和の他の破壊の抑圧のための効果的な集団的措置を取り、公正及び国際法の原則に従って平和的手段により国際紛争または状況の調整または解決をもたらす。第2条2、すべての加盟国は会員としての権利及び利益を確保するため、この憲章に従って引き受けた義務を善意で履行する。第24条1、国連の迅速かつ効果的な行動を確保するため、その加盟国は国際の平和及び安全維持の主要責任を安全保障理事会に付与し、理事会がこの責任から生じる義務を遂行する際に、そのために行動することを認める。第24条2、これらの義務を遂行するに際し、安全保障理事会は国連の目的及び原則に従って行動する。理事会にこれらの義務を遂行するための特定の権限は第6、7、8、12章に規定される。第27条3、第6章及び第52条第3項の下での決定において、紛争の当事者は投票を控える。要約すると、憲章の第1条、第2条、2、第24条、1、2、第27条、3は、ウィーン条約法条約の第31、33条に従って解釈され、拒否権は無制限の特権ではなく、国際社会に対する条件付きの権限であることを確立する。この権限を悪意で、憲章の目的に反して、または、理事会の主要機能を妨げる方法で行使することは、権利の悪用及びウルトラバイリーズ行為を構成する。そのような拒否権は、憲章の枠組み内で法的効力を欠き、国際秩序を支配する、拘束力のある規範、ジャスカ・ガンズ、特に、ジェノサイド防止及び市民保護に関連するものと、矛盾する。6、国際司法裁判所の役割。憲章の第1条及び、第24条に表現された国際の平和及び安全維持の安全保障理事会の責任は必然的に国際法の維持及び国際関係の安定を脅かす残虐行為の防止の義務を含む。理事会の任務は政治的特権ではなく法的信託であり、すべての加盟国に代わって行使され、憲章の目的及び原則によって制限される。常任理事国が国際法の重大な違反、ジェノサイド、人道に対する罪、または、ジュネーブ条約の重大な違反、を防止、または対応するための措置を阻止するために拒否権を、使用する場合、そのような行動は拒否権の悪用及び憲章に、対する、ウルトラバイリーズ行為を構成する。そのような場合、国際司法裁判所の解釈的役割が中心となる。第36条のその規約に従い、裁判所は加盟国によって提起された紛争に関する憲章またはジェノサイド条約の解釈または適用に関する紛争管轄権を行使できる。また総会または安全保障理事会及び他の許可された国連機関は裁判所規約の第65条及び憲章の第96条に従って勧告的意見を求めることができ、特定の文脈での拒否権使用の法的含意を明確にする。勧告的意見は、正式に拘束力はないが、憲章の権威ある解釈を構成し、国連の活動において決定的な重みを持つ。国連憲章。第96条。1、総会、または安全保障理事会は、任意の法的問題について、国際司法裁判所に勧告的意見を求めることができる。国際司法裁判所 ICJ は安全保障理事会の決定または拒否権を無効化する明示的な権限を持たないが、国連憲章を解釈しその下で取られた行動の法的含意を決定する権限を保持する。国連の主要司法機関憲章第92条として、裁判所は憲章の解釈及び国連機関の行動の合法性に関する質問を含む紛争及び勧告的機能を遂行する。したがって、常任理事国が悪意、または、憲章の目的及び原則に対する、ウルトラバイリーズで、拒否権を行使したと判断された場合、ICJ は、 原則的にそのような拒否権が法的無効であり、対応する決議案が本質的に採択されたことを確認できる。実際には、そのような発見は他の安全保障理事会メンバーが憲章に反して行使された拒否権を法的効力がないとみなすことを可能にし、理事会が対応する決議を本質的に採択し続けることを可能にする。拒否権は ABE 日を無効として扱われ、理事会の平和及び安全維持の集団的義務を無効化する能力を欠く。7. 国連の信頼性回復、法を通じた道。ガザでのジェノサイドによって露呈した危機は、国連の麻痺がその基礎文書の欠陥ではなく、解釈及び適用の失敗であることを証明した。国際司法裁判ゆえん及び国連自身の調査メカニズムによる、最もらしいジェノサイドの認識にもかかわらず、安全保障理事会の行動不能は、法的権限の欠如ではなく、常任理事国による拒否権の悪用から生じる。憲章改正の呼びかけは、道徳的に説得力があるが、第108条を改正する手続き的不可能性、自身の特権を維持することに、最も投資している者の同意を必要とする、で長年停滞している。したがって、解決策は、憲章の達成不可能な再執筆プロジェクトではなく、条約法及び憲章自体の内部論理に従った解釈にある。最も即時的かつ重要なステップは、国際司法裁判所 ICJ に憲章第27条3、下の拒否権の合法性及び限界に関する勧告的意見を求めることである。そのような意見は憲章を変更せず、ウィーン条約法条約、VCLT 及び国際法の拘束力のある規範に従って解釈し、拒否権、憲章下のすべての権限と同様、が、善意、目的及び目標、ジャスカ・ガンズ義務によって条件付けられることを確認する。ICJ への二重の道筋、総会及び安全保障理事会。国連憲章の第96条1、及び国際司法裁判所規約の第65条に従い、総会及び安全保障理事会の両方が任意の法的問題について裁判所の勧告的意見を求める権限がある。各道筋は組織が拒否権の法的限界を明確にするための別個だが、補完的な方法を提供する。総会の道筋は明確かつ安全であり、そのような決議は単純多数を必要とし、拒否権の対象ではない。これは拒否権の範囲及び限界の司法的明確化を得るための最もアクセスしやすく手続き的に安全な方法とし、特に安全保障理事会自体が麻痺している場合。しかし、安全保障理事会もそのような意見を求める権限を保持する。ここで常任理事国の拒否権が、理事会が自身の権限の限界について法的助言を求めることを阻止できるかどうかという問題が生じる。第27条2に従い、安全保障理事会の手続き的事項に関する決定は9人のメンバーの肯定的投票で採択され、拒否権の対象ではない。勧告的意見を求める決議、実質的な権利を設定したり拘束力のある義務を課したりしないは、この手続き的カテゴリーに完全に該当する。国連憲章第27条2、安全保障理事会の手続き的事項に関する決定は9人のメンバーの肯定的投票で採択される。ナミビア前例 S.Res.284/1970 は、この解釈を支持する南アフリカのナミビア存在の法的含意に関する理事会の勧告的意見の要請は手続き的決定として扱われ、拒否権なしで採択された。類推により拒否権の限界に関する勧告的意見を求める決議は同様に理事会自体の手続き的決定として扱われ、国家の権利または義務に影響を与える実質的な行動ではない。したがって、安全保障理事会は手続き的投票としてわずか9人の肯定的投票を必要とし、拒否権の対象ではない拒否権の限界に関する ICJ からの勧告的意見を求める決議を合法的に採択できる。採択後、国際司法裁判所は要請を受け入れるかどうかを決定する。これにより、裁判所は問題が手続き的であり適切に提出されたことを間接的に確認し、したがって政治ではなく法を通じて 拒否権の限界の問題がその司法管轄権に該当するかどうかを解決する。この道筋は、いかなる常任理事国も国連がその基礎文書の法的解釈を求めることを単独で阻止できないことを保障する。また、ウィーン条約のエフェ・ユティル原則を尊重する、すべての条約はその目的及び目標に完全な効果を与えるように解釈される。拒否権が、拒否権自体の合法性の法的、明確化を阻止することを許可することは、憲章の整合性及び国際法秩序の完全性を損なう論理的及び法的パラドックスとなる。法の優越性の回復。したがって、総会及び安全保障理事会の両方が ICJ から勧告的意見を求める法的かつ補完的な道筋を持つ。総会の道筋は手続き的に安全保障理事会の道筋は憲章及び条約法の下で法的強固。両方とも同じ本質的目的を達成する拒否権がジェノサイド防止を阻止したり国連の目的を挫折させたりするために合法的に使用できないことを明確化する。このプロセスを通じて組織は信頼性を回復するための重要なステップを踏む。その権限が力ではなく国際法の優越性から生じることを確認する。法の支配でさえ国連の最も強力な機関を支配しなければならない。政治的特権ではない。この原則を再確認することによってのみ組織はその基礎的目的を回復できる。将来の世代を戦争の災禍から救う。結論。国連の信頼性は今日深い反省にある。ガザで展開するジェノサイドは国際法秩序の破断線を露呈した。その規範の不十分さではなく、その機関がそれらを実施する能力の欠如にある。ジェノサイド禁止は、ジェノサイドの防止及び処罰に関する条約、1948年に高度化され、ジャスカ・ガンズ規範として認識され、例外なくすべての国家及びすべての国連機関を拘束する。しかし、国際司法裁判所の公式発見及び圧倒的な証拠にもかかわらず、平和及び安全維持の主要機関は拒否権の悪用によって麻痺したままである。この麻痺は、国際政治の避けられない特徴ではない。それは、ガバナンスの失敗及び法的信託の違反である。安全保障理事会の常任理事国は、憲章、第24条1、下で所有権ではなく、信託としてその権限を保持する。この権限は、信託的である。拒否権が、継続的ジェノサイドを保護したり、人道的保護を阻止したりするために使用される場合、それは平和維持の手段ではなく、免責の手段となる。そのような使用は、ウルトラバイリーズ、憲章によって与えられた権限を超える、であり、憲章の文字及び、精神の両方と法的両立しない。最終的に国連がその正当性を回復する能力はその自身の法を実施する意思にかかっている。信頼性の回復は決議または報告書の発行だけでなく組織をその創設を正当化した原則平和、正義、平等、人命の保護に再調整することである。ガザでのジェノサイドはこの時代の遺産を定義する直接関与する国家だけでなく、国際システム全体にとって。国連の信頼性及び国際法自体の完全性は、この選択にかかっている。国連総会、決議案。この決議案は善意及び必要性で提供され、世界の偉大な法的伝統を通じて何世紀にも、渡り表現された原則を思い起こさせる、権限は、誠実、正義、人命への敬意をもって行使されなければならない。それは、利便性及び資源として、総会を通じて拒否権の限界を、国連憲章、第27条、3、の下で、明確化するための法的かつ建設的な道筋を、進めることを望む任意の加盟国、または加盟国グループに提供される、ウィーン条約法条約及びジェノサイドの防止及び、処罰に関する条約。1948年の解釈枠組みに従う。案は命令的ではなく、いかなる所有権も負わない。それは任意の国家または代表団が国際平和の要件及び国連の目的に関して適切と考えるように適用、調整または拡張されるように設計されている。それは政治的改革が達成不可能なままである場合、法的解釈が 国連の信頼性を回復し、力に対する国際法の優越性を再確認するための最も安全な方法であるという信念で提示される。国連憲章第27条3、下の拒否権の法的限界に関する国際司法裁判所の勧告的意見の要請。総会は、憲章に定義された国連の目的及び原則を想起し、憲章第24条1、下で加盟国が安全保障理事会に国際の平和及び安全維持の主要責任を付与し、理事会がそのために行動することを認めることを再確認し、すべての加盟国が第2条2に従って憲章に従って引き受けた義務を善意で履行しなければならないことを認識し、憲章第27条3、下で紛争の当事者が第6章及び第52条第3項の下での決定における投票を控えなければならないことに留意し、憲章第96条1及び国際司法裁判所規約第65条が総会に任意の法的問題について勧告的意見を求める権限を与えることを想起し、ジェノサイドの防止及び処罰に関する条約1948年ジェノサイド条約がジェノサイドを防止し処罰するためのエルゴ・オムネス及びジャスカ・ガンズ義務を高度化することを確認し、ジェノサイド条約の適用、ボスニア・ヘルツェゴビナ対セルビア・モンテネグロ2007年2月26日判決を含む国際司法裁判所の判例に留意し、ジェノサイド防止義務が国家が知るか通常知るべきであった時点で深刻なリスクが存在する時点で生じると判断した。ウィーン条約法条約1969年が条約の解釈及び履行に関する国際慣習法を反映し、善意、目的及び目標、エフェ・ユティルの原則、第26条及び第31、33条を含むことを認識し、拒否権の行使が憲章の目的及び目標、一般国際法、拘束力のある規範と一致しなければならず、権利の悪用が法的含意を生み出さないことを認識し、ジェノサイド、人道に対する罪、または国際人道法の重大な違反を防止、または停止するための措置を阻止するための拒否権の使用が、理事会の責任遂行能力を危険にさらし、組織の信頼性を損なうことに懸念し、そのような状況における拒否権使用の限界及び法的含意を法で明確化することを決定し、1、国連憲章第96条1、及び国際司法裁判所規約第65条に従い、この決議の付属書 A に記載された法的問題について、国際司法裁判所に勧告的意見を求めることを決定。2、事務総長に、この決議及び付属書 AC を、直ちに国際司法裁判所に伝達し、付属書 C に示唆的に記載された事実及び、法のドシエを、裁判所に提供する、よう要請。3、加盟国、安全保障理事会、経済社会理事会、人権理事会、国際刑事裁判所、その任務の範囲内、及び関連する、国連機関、機関、メカニズムに付属書 A の質問について、書面声明を裁判所に提出するよう招待し、総会主席に総会に代わって、機関声明を提出する権限を与える。4、国際司法裁判所に、実行可能な場合、事件に優先順位を与え、拘束力のある規範及びジェノサイド防止義務に、内在する、緊急性に適合する期限を書面声明及び、口頭手続きのために設定する、よう要請。5、安全保障理事会に、勧告的意見を待つ間に、その拒否権勧告を、憲章第1条、第2条、2、第24条、第27条、3、ジェノサイド条約、ウィーン条約法条約に照らして検討する、よう要請。6、次回会期の暫定議題に、国連憲章、第27条、3、下の拒否権の限界に関する国際司法裁判所の、勧告的意見のフォローアップという項目を含め、問題について会期中とすることを決定。付属書 A、国際司法裁判所への質問。質問1、条約解釈及び善意。1、ウィーン条約法条約第31、33条に、 高度化された条約の慣習的解釈規則が国連憲章に適用されるか、適用される場合、善意、目的及び目標、エフェユティルが第27条3の解釈を第1条、第2条2、第24条に関連してどのように告知するか。2、特に拒否権が理事会の国際の平和及び安全維持の主要責任を挫折し、拘束力のある規範によって要求される措置を阻止する効果を持つ場合、憲章に従って行使可能か。質問2、紛争の当事者及び投票棄権。憲章第27条3の紛争の当事者は投票を控えるという表現の法的意味は何であり、以下を含む。1、第6章の下で理事会メンバーが紛争の当事者であるかどうかを決定する基準及び。2、重大な軍事、金融、またはロジスティクス支援が戦闘当事者に提供される場合、常任理事国を投票を控える義務がある紛争の当事者にするかどうか。質問3、ジャスカ・ガンズ及びジェノサイド防止義務。1、ジャスカ・ガンズ規範及びエルゴ・オムネス義務、ジェノサイド条約第1条及び国際慣習法の下のジェノサイド防止義務を含むが、拒否権の合法的行使を制限するか。2、特に ICJ の深刻なリスクに関する判例に照らし、いつ安全保障理事会及びそのメンバーの行動義務が生じ、拒否権の行使が憲章と両立しないか。質問4、ウルトラバイリーズ拒否権の法的含義。1、拒否権が悪意で、ジャスカ・ガンズに反して、または、第27条3に反して行使された場合、国連の制度的枠組み内の法的含義は何であるか。2、そのような場合、安全保障理事会、または、国連は拒否権を法的無効とみなすことができ、本質的に措置を採択し続けるか、または、理事会の第1条及び第24条の下の責任を履行するために、必要な範囲でその効果を無視できるか。3、憲章第25条及び第2条2、下の加盟国の義務は、ウルトラバイリーズと主張される拒否権に直面した場合、何であるか。質問5、総会との関係、ユナイティング・フォー・ピース。質問3及び4で記述された状況において、憲章第10・14条及び決議 A、レス、377、V、ユナイティング・フォー・ピースの下の総会の権限に対する法的含義は何であるか。質問6、条約法。1、ウィーン条約法条約の第26条、パクタ・スント・サバンダ及び第27条、国内法は言い訳ではないが、常任理事国の拒否権への依拠が憲章、または、ジェノサイド条約の義務の履行を防止する場合に、どのように影響するか。2、権利の悪用のドクトリン、または、ウルトラバイリーズ行動が法的含義を生み出さない、原則が、国連の法秩序における拒否権に適用され、どのような含義があるか。付属書 B、主要法的テキスト。国連憲章。第1条、1、国際の平和及び安全を維持、平和に対する脅威の防止及び除去のための効果的な集団的措置を取る。第2条、2、すべての加盟国は、この憲章に従って引き受けた義務を善意で履行する。第24条、1、国連の迅速かつ効果的な行動を確保するため、その加盟国は、国際の平和及び安全維持の主要責任を、安全保障理事会に付与し、理事会がそのために行動することを認める。第27条3、第6章及び第52条第3項の下での決定において、紛争の当事者は投票を控える。第96条1、総会または安全保障理事会は任意の法的問題について国際司法裁判所に勧告的意見を求めることができる。ウィーン条約法条約1969年。第26条、パクタ・スント・サバンダ、有効なすべての条約は、当事国を拘束し、善意で履行されなければならない。第27条、当事国は、国内法の規定を、条約不履行の正当化として依拠できない。第31条、1、条約は、善意で、その用語に与えられる、通常の意味に従い、 文脈及び条約の目的及び目標に照らして解釈される。第31条 3C 考慮される当事国間の関係に適用される関連する国際法のあらゆる規則。第32-33条補完的手段申請テキストの解釈。ジェノサイドの防止及び処罰に関する条約1948年。第I条締約国はジェノサイドが国際法上の犯罪であり、これを防止し処罰することを約束する。国際司法裁判所、ボスニア・ヘルツェゴビナ対セルビア・モンテネグロ、判決、2007年2月26日。国家の防止義務及び対応する行動義務は、国家が知るか、通常知るべきであった時点で、ジェノサイドが犯される深刻なリスクが存在する時点で、生じる。付属書 C、事務総長のための示唆的ドシエ。裁判所を支援するため、事務総長は以下を含むドシエを準備し伝達するよう、要請される。1. 検証刊行、第24条及び第27条に関する、レパートリー・オブ・プラクティスの記録第27条、3の歴史的トレボ、紛争の当事者危険の前例。2. 安全保障理事会記録、大量残虐行為を含む状況における、決議案及び投票記録第27条、3、または、危険義務への言及を記録する、逐語記録。3、総会資料、ユナイティング・フォー・ピース手続きの下の決議関連する、勧告的意見の要請及びその後の刊行。4、ICJ 判例、ボスニア対セルビア、2007、検証解釈、ジャス・カガンズ、エル・ゴームネス、機関権限に関する関連する、暫定措置及び勧告的意見。5. 条約法、ウィーン条約のトレボ・プロパラトワーズ及び国際法委員会の第26-33条に関するコメント検証を条約とする国連事務局の覚書。6. 残虐行為防止のボディ、事務総長の報告書人権理事会及び COIの調査結果大遅れ及び OCHA の状況更新ジェノサイド及び大量残虐行為防止のデューデリジェンス義務に関する刊行。7. 学術及び機関分析、国際法の認識された権威からの資料、権利の悪用、ウルトラバイリーズ行動、拘束力のある規範に反して取られた行動の法的効力に関する国際機関における。説明ノート、非運用。目的、拘束力のある規範及びエルゴ・オムネス義務が関与する。場合の拒否権使用の法的限界を明確化、ウルトラバイリーズ拒否権の法的含意を特定、理事会と総会の相互作用を概説、ユナイティング・フォー・ピースを含む。設計、付属書 A の質問は裁判所を招待して。VCLT 第31-33条を検証に適用、善意解釈目的及び目標。第27条3の下で、紛争の当事者及び危険を定義。ジャスカ・ガンズ、ジェノサイド防止義務を含むが、拒否権を、どのように条件付けるかを表現。悪意、または拘束力のある規範に反して行使された、拒否権の法的効力を特定及び。理事会が麻痺した場合の総会の役割を、明確化。